Brethren, we're assembled as a mighty body of the
兄弟の皆さん、私たちはこうして力強い真剣者の一団としてカンファレンスセンターと世界各地に集っています。皆さんにお話しする責任をいただいて光栄に感じるとともに減り下る思いです。皆さんにお話しする間に主の御霊が共にあるよう祈ります。75年前の1939年2月14日ドイツのハンブルクで国の祭日が祝われていました。熱烈な演説、群衆の喝采、国歌の演奏が鳴り響く中、新しい戦艦ビスマルクがエルベ川に浸水しました。この最強の戦艦、鎧を着た巨大な機械は息を呑むほどの光景でした。406ミリ口径、3連装、レーダー制御の手法には5万7000枚以上の図面を要しました。船内に巡らした配線の長さは4万5000キロメートル、装甲板の重量は3万2000トンにも及びました。巨大な外観と壮大な船体、桁外れの破壊力を備えたビスマルクは決して沈まないと考えられていました。それから2年以上が過ぎた1941年5月24日ビスマルクは運命の日を迎えます。イギリス海軍最強の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋艦フッドがビスマルクおよびドイツ側の巡洋艦プリンツ・オイゲンと交戦したのです。4分もしないうちにビスマルクはフッドとその乗組員を大西洋に沈みます。全乗組員1419人のうち生存者は3人でした。もう一隻のイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズはひどい打撃を受けて敗走しました。3日後ビスマルクは再び4隻のイギリス軍艦と戦いました。強大なビスマルクを見つけて海底に葬るべく、イギリス側は8隻の戦艦と2隻の航空母艦、11隻の巡洋艦、そして21隻の駆逐艦を差し向けました。この戦闘で次々に砲弾を受けてもビスマルクはかすり傷ほどの打撃しか受けませんでした。ビスマルクは本当に沈まない船なのでしょうか。その後一発の魚雷が偶然ビスマルクに命中し舵が動かなくなりました。修復の努力は実を結びませんでした。砲撃の体制は整っていましたが、ビスマルクはただゆっくりと大きな援護を描くことしかできませんでした。ドイツ空軍の援護が受けられる範囲まであとわずかでした。安全な母港は目と鼻の先でした。海路に従って進む能力を失ったため、ビスマルクは安全な港へ向かうことができませんでした。火事も援護も港もありません。終焉の時が刻々と迫ります。イギリス軍の砲撃に遭い、かつては異様を誇った戦艦は逃げ惑う乗組員もろとも沈没しました。大西洋の波は飢えた獣のようにビスマルクの船体をなめ、やがてドイツ海軍の誇りを飲み込みました。ビスマルクは海の藻屑と消えました。ビスマルクのように私たち一人一人も工学技術の奇跡です。しかし人の創造は人間の能力の限界を超えています。人間は極めて複雑な機械を作り出すことはできても、それに命や理性や判断力を与えることはできません。それらは神のみが与えることのできる神聖な賜物なのです。兄弟の皆さん、船に舵が欠かせないように人間にも旅の方向を決める一つの方法が与えられています。主の灯台は人生の大海原を航海する私たちを導いてくれます。帰るべき港は日の栄えの王国です。その方角を目指してまっすぐに舵を取る必要があります。目的を持たない人は舵のない船のように故郷の港にたどり着けません。灯台からの信号は航路を確認せよ、帆を張れ、舵を取れ、前進せよというものです。強大なビスマルクの性質は人間にも当てはまります。タービンやプロペラから推進力が得られても、舵がなければ方向感覚を持つこともエネルギーを利用することも力に方向性を与えることもできません。舵は隠れたところにあり比較的小さいものですが、その働きは絶対に不可欠です。 天の御父は大海原を渡る船乗りたちを導くために太陽、月、星、銀河を与えてくださいました。御父はまた人生を旅する私たちに明確な地図を与えてくださり、目的地までの道を示しておられます。回り道、落とし穴、罠に注意するよう警告してくださいます。道からそれさせようとする者、至る所で罪に誘い込む笛を吹き鳴らす悪賢い者に欺かれてはなりません。立ち止まって祈り、私に従ってきなさいという主の穏やかな招きの声を心の奥に伝える静かな細い声に耳を傾けるのです。しかし聞こうともせず、従う意志も持たず、自分で作り上げた道を歩もうとする人がいます。彼らは全ての人を取り囲む実に魅惑的な誘惑にあまりにも頻繁に屈しています。真剣者として、私たちは困難な時代に地上に生を受けました。私たちは衝突や対立の多い複雑な世界に生きています。政治的な陰謀は国家の安定を脅かし、独裁者は権力を得ようと躍起になっています。一部の人々はいつまでも虐げられ、機会を失われたまま敗北感を味わっているようです。耳には人の哲学が鳴り響きます。罪が私たちを取り囲んでいます。私たちの責任は、天の御父が用意しておられる全ての栄ある祝福にふさわしくあることです。どこへ行こうとも真剣は私たちから離れません。私たちは聖なる場所に立っているでしょうか。皆さんにとっても、真剣にとっても、ふさわしくない場所にあえて行き、そこで行われる活動に参加して、皆さん自身と皆さんの真剣を危険にさらす前に立ち止まって、その結果を考えてください。神の真剣に聖任された私たちには違いを生み出す力があります。個人の清さを保ち、真剣を尊ぶなら、私たちは人々が従うべき義の模範になることができます。使徒パウロはこう教えています。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。またキリストに従う者は星のようにこの世に輝くべきであるとも書いています。義の模範を示すことにより、暗さが増しているこの世を照らす力となれるのです。皆さんの多くは4人の大官庁の顧問として仕えた N. エルドン・タナー官庁を覚えていることでしょう。タナー官庁はビジネス界においても、カナダ政府においても、イエス・キリストの使徒としても確固とした義の模範を示しました。タナー官庁は次の霊感に満ちた勧告を与えています。福音の教えに従って生活する以上に大きな喜びと成功をもたらすものはありません。模範になってください。良い影響を及ぼしてください。そしてこう続けています。私たちは皆選ばれた神のしもべとして御業のために預任されています。神は私たちをご自分の皆によって行動する真剣と力を与えるにふさわしいものと見ておられます。皆さんに指導を仰ごうとして人々が常に注目していることを忘れないでください。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を与えており、その影響は来たるべき世代にも及ぶのです。今の世の最大の力は人を通して現れる神の力であるという真理によって私たちは強められます。現世の海を安全に航海するには、永遠の航海士である大いなるエホバの導きが必要です。天の助けを受けるために天に手を伸べるのです。アダムとエバの息子のカインは天に手を伸べなかった人の例として有名です。大きな可能性を持ちながらも意志の弱かったカインは 欲望、妬み、不従順、ついには殺人の罪により安全と省エイへと導く自分の舵を壊してしまいました。天を見上げる代わりに足元を見たのです。そしてカインは落ちました。別の時代に一人の神のしもべが邪悪な王に試みられました。ダニエルは天の導きを受け、壁の文字を王に解き明かしました。王位や金の首飾りといった褒美を差し出されたとき、ダニエルは王にこう述べました。あなたの賜物はあなた自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。ダニエルに差し出された巨大な富や権力はすべてこの世のものであり、神のものではなかったため、ダニエルはそれらを拒み忠実であり続けました。後に禁じられていたにもかかわらず、神を礼拝したダニエルは獅子の穴に投げ入れられます。聖書にはこうあります。翌朝ダニエルは穴の中から出されたが、その目に何の害をも受けていなかった。これは彼が自分の神を頼みとしていたからである。窮地に追い込まれても正しい進路に舵を取る決意を負けなかったダニエルは、神から守られ身の安全を祝福されたのです。私たちも永遠の故郷を目指して正しい進路に舵を取るならば、そのような守りと安全を得るでしょう。歴史という時計は砂時計のように刻々と時の経過を刻みます。それぞれの時代に新しい役者が舞台に立ちます。今日のさまざまな問題は不気味な影を落としています。この世の歴史を通じてサタンは救い主に従う者を滅ぼそうと動き続けています。サタンの誘惑に屈するなら、あの巨大なビスマルクのように安全へと導く舵を失うでしょう。しかし現代の非常に便利な生活の中で、決して方向を誤ることのないように目を天に向けるならば、賢明でふさわしい方向に進路を取ることができるでしょう。私たちの真心からの祈りに、願いに、天の御父は必ず応えてくださいます。ビスマルクとは違い、私たちの舵は天の助けを求める限り失われることはないのです。私たちが人生の大海を渡るときに、それぞれが安全に進めますように。罪や誘惑に取り囲まれても、ダニエルのような勇気を持ち忠実であるあり続けられますように。ニーファイの弟ヤコブのように、深く強い証を持つことができますように。あらゆる方法で信仰を打ち砕こうとする者から拒まれた時にも、私は動揺することはなかったとヤコブは宣言しています。兄弟の皆さん、信仰の舵があれば故郷への安全な道を見出し、永遠に神と共に住むことができるでしょう。私たち一人一人がそのようにできますように、救い主、贖い主、イエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。アーメン。